ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日は12月11日水曜日、39回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。ラジオでの再放送は12月18日水曜日18時30分からです。今日の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますので、どうぞご利用ください。ポッドキャストって何やって時々聞かれるんだけど、まあそういうサービスがありますということです。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。この番組は地元舞鶴の掲示板というコーナーも設けています。うちの店へ紹介してほしいなとか、うちの店員さんとか店長は紹介してほしいとか、大小のなんかちょっと困ってることあるんやけど誰か助けてくれへんかななんてことを、このラジオを通じてお伝えして、つながりのあるコーナーにしたいなと思っています。どうぞこれもご利用ください。あとは、私ママが、なんか一人でごそごそとよもや話をしているゆるい番組です。お客さんもあったりなかったりして、今日の39回目を迎えることになりました。今日は、まあ、第1回目がいつやったんかなとかいうことを思い出していまして、2022年の10月に第1回目が始まりました。私がこの時岡さん、ジェネラルマネージャーの時岡さんにラジオしたいわしたいんやわって言ってから、だいぶ放置された時間があって、それでも時岡さん覚えてくれとっちゃって、2022年の9月に、ラジオしてみへんかって声をかけてくださいました。私はその時自分で言ったことがもう完全に忘れていて、何のことやったかな、あ、先生ラジオしたかったしたかった、そうそうそうみたいな感じやったと思います。どんな構成にしようかなとか言いながら、もう翌月には、放送させていただいていたと、夢が叶ったわみたいなことでした。それから月2回、放送をさせてもらうことになっていて、あれよあれよという間に2桁になります。まあ要するに10回目になりますって言ったのが23年だよね、23年の2月かな、まあまあまあまあそんな感じそんな感じそんな感じで来てまして、10回目20回目30回目と迎えることになりまして、今日は、39回目です。2025年の1月はめでたく40回目からスタートするということになりまして、これまた楽しみだなということで、ゆっくり喋ってますけど、本当はすごく嬉しいなっていう表現はしています。もうちょっと顔が赤くなってきていますので自分でも分かります。今年の、6月じゃないわ、10月でね満2年を迎えていったんですね。その時別に何にも、感じなくって、今年じゃない、今もう3年目に入っているということで、月日経つのは早いなと思っています。私は今初めて言いますね、5年間はラジオをするって自分で宣言していまして、3年目になったと、すごいなと楽しいなこの時間はと思っています。今日は何の話しようかなと思ったけども、12月やし、皆さんも本当に毎日毎日毎週毎月、よく頑張って頑張って頑張って頑張って今日を迎えられているんじゃないかなと思っています。頑張りすぎてるんだいつもね言ってますね、私もう頑張りすぎないでねって、もうだから頑張ってくださいねっていうことは私は言ってなくって、お休みしてくださいね、ゆっくりしてくださいね、そんなことを、言っていたと思います。舞鶴も、もちろん12月になりまして、 なんかいつもよりあったかいような12月やなと思っています。それでも、今日ね、あの広報舞鶴っていうのが、入って玄関のポストに入っていて、その表紙がとてもわこれ綺麗なと思って、まあ、見ながら中の情報を読んでいましたら、暮らしの情報というのがあって、その中に、私これすごい前から言いたかったんか、そうやなと思って感じてたことがあって、で暮らしの情報の一つの中に、宴会の合言葉は3010って書いてあるんです。3010運動は宴会の時の乾杯の後の30分と終了前の10分は自分の席で料理を楽しむ時間にしようという運動です。美味しい料理を食べきって食品ロスの削減にご協力くださいって書いてあります。これ本当やなと思っています。どうぞ忘年会の幹事さんとかはこんなんあったよっていうのを聞かれたら、ぜひぜひちょっと、やってみてくださったら嬉しいなと思います。それとあの冬らしい、お知らせもあって、水道管の冬支度早めの防寒対策をって書いてあります。気温がマイナス4度以下になると水道管が凍結して破損することがあります。早めの防寒対策お願いしますって書いてあります。実は私のところも2年ぐらい前の冬に、お水が出なくなりまして、まさにこれになっていたんですね。凍結していまして、大変なことになりました。お水が出ないって本当に大変ですね。出ないのに、日々頃の習慣って、蛇口をひねるっていうかね、そういうことしてて、あ、そうですね、水出んのやったと思ってね、気分が落ち込んだんですが、それを私の両隣のお家の方に、あのお水が出んのやけどって言ったら、私とこ出るよって言われて、結局出てないのが我が家だけやったんですよね。そんなことあるんかなと思ったんやけど、まあ、隣の人があのお風呂の残り湯をバケツに汲んできてくれちゃって、それをこうかけて、助けていただいたという記憶があります。熱いお湯をかけるとあかんねんね、これ。だからあのちょうど残りをね、バケツに何回も何回も運んでかけてくださって、やっとお水が使えるようになったっていうことがありました。それからはちゃんと防寒対策してます。皆さんもうちは大丈夫やろうとかいうのが意外となったりするのよね。まあ対策しといて損はないから、ちょっとやってみてもいいんじゃないかなっていうのが、この広報舞鶴の中で私のちょっと暮らしの情報で気になったところです。でこの広報舞鶴さんのこの表紙が素晴らしいっていうか、私はいいなと思ったんだけど、これどう言って言ったらいいのかななんて時岡さんに言ってたら、なので時岡さんに説明してもらいたいと思います。これが一番間違いがないと思います。ジェネラルマネージャーの時岡さん、よろしくお願いします。
はい、時岡です。これはですね、五郎ヶ岳公園で11月3日に、FM 舞鶴、まあ、五郎ヶ岳公園主催のですね、イベントがありまして、まあ、五郎ヶ岳公園初の DJ イベントということで、モダンス、アット五郎マウンテンというのがまあ開催されたんですね。でその時に、以前にもですね、五郎ヶ岳公園で、一度実施したことあるんですけど、プロジェクションマッピングというのをですね、実施しまして、スカイタワーをですね、スカイタワーに映像とか、照明スポット、映像ですね、映像を映すというですね、取り組みをですね、今回もポリテクカレッジさんの協力で、実施させていただきました。はい、でその時の、画像がですね、ポリテクカレッジさんのインスタグラムですねに掲載されてまして、そこから舞鶴市の、広報舞鶴の方に、掲載、されたと、はい、そういうことになっております。五郎ヶ岳公園のね、イベントの、ワンシーンをですね、舞鶴、広報舞鶴に載せていただいたという、状況です。はい、
はい、ありがとうございました。 さすがやねということで、これラジオでちょっとこの映像はご説明しにくいんだけど見てほしいですね、ぜひね。とっても綺麗だと思いますし、これうまいこと使われましたね、この
そうですね、
面積っていうか壁っていうか、
はい、非常に綺麗ですので、インスタグラムで FM 舞鶴の方の、もしくは五郎スカイタワーのインスタグラムを見ていただいても、動画もね、当時の動画もありますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、今は便利な時代やね、インスタグラムとか見逃したものが見れますということです。それとさっきも話しこちらで話をしていて、舞鶴市の人口と世帯数というところを初めてしっかり見たら、私が子供の頃は舞鶴の人口はざっくり10万だっていうのが長いことあったんやけど、これ見たら舞鶴の人口は75,198人となってます。知らない間に10万をはるかに切っているという、ちょっとびっくりしましたが、でも、前月と比べると人口は115人増えていて、世帯数もプラス167世帯ということになっていますので、そこはちょっと嬉しいかなっていうとこです。そうそう、年末に向けて、私は断捨離というもの、もうずっと年中やったんやけど、やっていて、その中で本というものをね、どうしたもんかなというのがあって、ある方はもう読まない本は手放した方がいいですっていうことを言われてたんで、えいやと思って、手放したんだけど、心はすごく残ってたんで、あれほんま内心手放したくなかったんだけど、もう読まへんやろし、置いとくだけやったらもう意味ないしっていうような、ことやったから、場所を開けたらまた新しい本もね、置く場所もあるしなんていうことで、やったんだけど、なんとなく内心ざわざわしていました。で、ある方の本を読んでいるとですね、読みますね、両書を両書、いい本を手放さないようにしましょう、読み返さなくても存在だけで素晴らしい空気を放ちますって書いてあったんですよね。早く読みたかったなと思って、手放して今思ってます。読まない本でも自分にとって置いときたいなって思う本は置いといてもいいんですよっていうことが書いてあるんです。本当にそうだと今手放して、本当にそうやったなと思っています。これは物とかお洋服とか何でもそういうことなんかなと思って、もう着ないんだけど、物としてはもう出番はないかもしれんけど、心としては気持ちとかにしては置いときたいなっていうものが多々あるんじゃないかなと思って、心ももう手放してもいい、物としても手放してもいいっていう、その2つが合わさった時には本当に手放してもいいんだなと私は思って、心がまだ置いといてほしいなっていうような自分が思っていたら、それは人から見たらもう来いへんやろとか、もう使わへんやろとかいうようなもんでもやっぱり置いときたいやなっていうところを思いました。私は小学校の時に、母が今で言ったらリメイクっていうのかな、赤い、ビロードってわかるかな、こうそういう、生地で作ってくれたジャンパーがあるんですが、それ の袖口とかね、襟のところを母が編んでくれて、こう付け出してくれたのがあって、実はそれを今も持っているんです。でちょっと着てみたらピチピチやけど着れたんですよ。とても外に着ていけれるようなもんことはしませんけれども、でもそれやっぱり置いときたいっていう気持ちがすごくあって、これを手放したらもう絶対にもう手元には戻ってこないだろうし、一生悔やむやろうなと思っていて、この服は残しておきたいっていう、自分の気持ちに、正直にしています。だから毎日それを見て、小学校のおてんばやった時のことを思い出したり、母がそれをこう、袖口の部分は編んでくれたりとかしてた光景は今でもはっきり思い出します。そういうものは 大事に置いときたいなと。使う使わないだけで、判断しがちだけど、そうじゃないんじゃないかななんてことも思いました思いましたよ。はい、皆さんどうですかね。あの断捨離っていう言葉は本当にあるけど、物としてのもと、自分で心の部分とちょっと 見直してみてもいいんじゃないかなと思いました。あ、そうそう、あとはあの私、先月自分でも本当にこれ、一言で言うたら、あの参ったな、参ったわいなみたいなことがあって、いよいよ私ほんまに物忘れが激しすぎるなと思ったんだけど、あのこれ参ったわいなのコーナー作りたいなっていうぐらい、まあ、日々そんなことやっとんですけども、ある食材で天ぷらっていうものがあって、天ぷらに、残ってるから輪ゴムをかけて、でそれをあの自分の中では冷蔵庫に戻したつもりでいるんですね。で、翌日あの天ぷらあったなと思って使おうと思って冷蔵庫開けるけど、ない、おかしいな、絶対ここ入れたし、おかしいなんて何回冷蔵庫見てもない。あ、そうか、探し方が悪いんやなと思って、ないないと思って探すから、これ自分の目に見えないんやなと思ったから、冷蔵庫の中にあるあるあると思いながら、言いながら探すんだけど、ほんまやないんですよね。これどうしたんやろなって、いよいよ私あのなんか始まったんかなと思って心配になったんですよ。でそうだ、昨日の行動を思い出してみようと思って、ずっとこう巻き戻しのように見ていた、思い出していたら輪ゴムをかけた、そうそう輪ゴムをかけたなと思って、その引き出しを開けたら、なんとそこに天ぷらがあったんですよね。もうほんまびっくりしました自分の行動に、まあ、あってよかったんだけど、ほんまにこれ参ったなと思って、そんなことがあって、これあの友達とかに言うと、そんなあるあるって、私もしょっちゅうあるわとかいうことやったけど、いやいやこれほんまもう参ったなっていうことがありました。まあそんなこんなの1年の、なんかあっち行ったり、話題がねあっち行ったりこっち行ったりの、私の番組ですけれども、皆さんお付き合いしていただいて本当にありがとうございました。もうそろそろタイヤの交換もせなあかんなとか、そんな時期になってきていると思います。年末年始、病院も休みになったりするからね、飲みすぎたりとか食べすぎたりとか、まあ、ほどほどにというか楽しんで、今年の一年を、機嫌ように皆さん締めくくっていただいて、また来年も機嫌ように、ラジオを聞いていただけたら何より嬉しいと思います。どうぞ皆さん、お体にお気をつけなさって、良き一年やったなという言葉で締めくくれる日でありますように。そしてまた、良いお年をお迎えください。こんな挨拶する時期になりましたね。はい、ではサファイアママでした。では皆さんさようなら、良いお年を。